加瀬浩二です。
中澤正人です。
平井正幸です。
めっきめきと熱くなってくるじゃない、
ね、めっきめきと
めっきめきね、じわじわ
でも来るなと思って、こうなんかいろんなこうなんかこう来るなって思って、なんか気合い入れたいなと思ったの。
そうね、怖いもんね夏。
そうそう、来るわーって思って、なんか来るわ、
セミが、セミが、
何かが来るわーって
、いろんなものが、
でね、でね、コンビニにいたの、コンビニに佇んでたんだけど、なんか食いたいなと思ってファーッと見てたら、カップラーメンの辛いやつがあった。
おお、まああるね。
ああ、気合い入れてこうと思って、
この時期逆に出てくるよね、
こういうの気合い入るなと思って買って、で家でテレビ見ながら食ってたらさ、まあ、なかなかうまからなわけよ。
ほうほう、
いいねっつって、汗もわーっとかいてきて、汗かくとやっぱ気化して涼しくなっていくじゃない、
はいはい、
暑いけど涼しいなみたいな、もう気分いいぜみたいな、ガーッと食い切ってさ、しばらく経ったらさ、気持ち悪いって思って、
なんで
まずすぐ胃に来たんだろうね、
はいはい、
あ、
いたたつって、なんか気持ち悪い、
刺激物、刺激物、
油分と刺激物でこういたたたた、で十何時間後よね、翌、翌日起きてさ、お知りたいって思ってすぐ来たなって思って、
辛いものあるある、
もうあれじゃん、こう全然備えられてないじゃん、体が、
うん、もう全然備えられてないけど気分だけは妙に上がったよね、知りてーっつってトイレ出てからトイレ行きてーみたいな、
あ、あるある、
いいでしょ、
あるある
、いいでしょ、そんな夏、そんな夏の始まりの頃いいでしょ。
その辛いのを食べたっていうカスヤの話を聞いて、今体が辛いの食べてる反応をしてる
食べてる反応をしてる、
食べてる反応
影響受けやすいな、それ
なんかね、
パブロフ、
でまたさ、暑いからっつって冷たいもんばっかり食べててもなんか尻痛ってなるじゃん、
なんて
なんだ尻ゆるいみたいになるじゃん、
体が弱いじゃん
内臓からやられちゃうっていう結果はあるんだけど、でも気分は上げていきたいよねっていうところですよ、
ね、
まあ、あとはもう少しして気分が落ち着いたら食べるものも落ち着いて健康に行きたいとは思うよ、それは思う思う、でもまあ、もう本当夏の始まりでこれからどんどん暑くなってくるから、負けないようにとりあえず気分だけでも上げていこうかと思って ね、
そうね、
やってまいりたいと思います。それでは行きましょう、プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり、
どうも、街を歩いててお店のラーメンの匂いとかがしてくると食べたいなぁとは思うんだけど、どうもお店でラーメンを食べることはなかなか一歩踏み出せないでいます。アルビのエンターテイナー加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、基本的にお気に入りの店ばっかに行くので、なんかこうお店からいい匂いするなってのがあんま関係ないという、なんかそういう人間です。中澤正人です。
どうも、夕方になって他の人ん家からカレーの匂いがしてくると、ああいい匂いだなってクンカクンカしてしまいます。平井正幸です。
ちょっとわかるな。
いいよね、カレーの匂い、
人ん家からする匂いってすごくいいよね。
うちのあたりはね、お味噌汁の匂いがするん
だ。いいね、
すごいね、
だしの香りとかね、
あるある、
ちゃんと作ってる味噌汁ね、いいね、お腹すいた、いやごめんごめん、この収録に至ってまだご飯を食べていないというね、腹ペコ状態なんで、多分どっかで多分お腹すいたって言い続けるのかもしれない、
すごい何でもないね、
頑張る頑張るよ、はい、この番組は加瀬浩二、中澤正人、平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はい、はい、今回はメールが来てます。
はい、
はい、
ので読んでいきたいと思います。
はい、
加瀬さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
まず平井さんと中澤さん、先日のプロハミライブお疲れ様でした。
あ、ありがとうございます。
昼の部のみの参加でしたが、すごく楽しい素敵な時間を過ごすことができました。ありがとうございます。
よかったです。
はい、今回初 貴重な平井さんの歌声が聞くことができて幸せでした。
どうもです。
中澤さんの歌声もまた聞くことができ、あのキャラソンを選曲されるとは思わずびっくりしました。加瀬谷さんの歌声もいつか聞けたら楽しいですね。
ね。
あ、今回の裏話などあれば昼夜どちらでもいいので聞かせていただければと思います。
そうですね、
うん、
ということでちょっと途中ですけど、まずプロファミライブのこと話そうか。
はいはい、
うん、
そうだね、ひとまず、ライブイベント、お越しいただいた方はありがとうございました。
ありがとうございました。
どういたしまして。
ね、中澤さんもよくね、
うん、
いてくれたからね。いやーでもね、まずあの日は暑かったね。
ね、本当に台風来なかったしね。
そうそうそうそう、う
ん、中澤が呼んだと思われた台風が
それてってくれたからね、うん、いや、やっぱ前の日にあのちゃんとこう竜神に、
うん、
自分のうちの竜神に勝つというね、
あ、
気力でもってね、
まあ、ある意味すんげえ迷惑だった、うん、激アツっていう、
来んのかい来ないのかいって
、いや会場行く時汗だくだからさ、うん、勘弁してくれよって思って、
いやかといって台風が来たらさ、うん、あなた
あなたあなた
あなたどうします。
いいんだよそんなの、裏話とかだ、裏話、
うん
うん、
あのね、そう、あのまず今回、まあ、フールズゴールド昼も夜も歌わせてもらったんですけれども、
はいはい、
実は僕は、まあ、あれを歌ってる時に、去年の10月に出演した、フールザリーディングライブの衣装で出てきたんですよ、
うん、
ほぼそのまんまの格好で出てきたんですけれども、うんうん、メガネもかけてたんですよ、
うん、
でメガネもかけてて、で、舞台で実際に使ったやつなんですけれども、今日小道具としあのその日小道具として持ってって、じゃあそろそろ出番だからかけようかなと思ってメガネをスッてかけた瞬間になんかすごい違和感があって、
うん、
あれなんかすごい奥までかけられるなと思って前よりも、
うん
うん、すごい目の間近までかけられるのおかしいなと思って見たら、フレームが上の部分が左右両方とも割れててってなったよ。
メガネ、メガネ、
うん、そう。でもこれ必要なもんだったから、うん、で、まあ、あの、なんつうの、綺麗に、もう綺麗に割れてたんで、
うん、
あの、接合部が欠けるとかそういうところなく、綺麗に割れてたんで、うん、そのまんま、あの、こう、ずれて、こう、隙間が見えない程度に、かけて歌ったっていう、
うん、そう、補強はせずにもうそのまま、う
ん、瞬間接着剤でやってもよかったかなと思ったんだけども、うん、なんかそれを頼んでる意図間もなく、
うん、
なだったんで、
うん、小道具事件ね。
そう、もうだから、うん、あれ歌ってる時僕メガネさらに割れたりしないかとか、
あ、もう余計な集中力を削ぐ要素が、
うん、もう隙間が見えたりしないかとか、うん、出る直前までは思って出てからは気にしないと言いました
なるほどね、
感じです。
僕はね、中澤と逆でね、
うん、
そのメガネをかけてなかったんですよ。
そうだね、
そう、うん、あのメガネなしでライブに挑みまして、
うん、
見事緊張のあまり手が震えるっていう
そうだね。
いやでもね、
メガネストがメガネをしないで出るともう裸で出てるのと一緒だからね。そうそうそうより緊張しちゃうんだよね。
ああ、だからあのポーズだったのね。
そうそう、
手のひらを、
手のひらをこう
顔の前で、
そうそうそうそう、
見せるみたいな。
うん、ね。
そうね。
そうね。
左手をね。
うん、左手をね。
どっちだ、右、
左、
左。
うん、もう指の隙間からこう目を覗かせてね。
まあなんですよね。
お察しください。
ライブイベント。まあ、楽しければもうそれが全てですから、
うん、まあね、
ね、お客さんにも楽しんでいただければよかったですね、
うん、
メールの続きいきます、
はい
は
い、
話は変わりますが、中澤さんアニメ配給15話出演されてましたね。
はい、
テレビアニメの作品でも中澤さんの名前を見る機会が増えてすごく嬉しいです、
はい、
ドラマティカルマーダーも始まり欠かさず録画しています。
はい、
私は3人揃ったこの三色丼プロジェクトワンサイズのラジオが大好きなので、個々にお仕事でいない機会もあるかとは思いますが、今後も3人仲良く続けていってほしいなと願っています。3人とも体調を崩されないように気をつけて頑張ってくださいね。今後も応援しています。
ありがとうございます。
ナミさんからですね。
いただきました。ありがとうございます。いやー、もうね、
アニメ出演いいね最近ね、
うん、すっごい嬉しい。
配給に関しては中田さんのこだわりでね、事前告知をしないという。
うん、
あ、まあまあ。
あれだよね、銀のサジの時も確かそうなんですね。
そうです。まあ、やっぱり、
うん、
公式というか、ちゃんと作ってる側が、 意図してあの宣伝とか告知とか広報っていうのはするもんだって思ってるから、うん、あのそれ以外の余計なことは基本的にあんまりしないようにしてるんで、うんうんうん、まあ、見られなかったっていう方もいらっしゃるのは存じ上げておりますが、うん、やっぱり
そこはね、DVD 化とかしたらそれを買ってもらう
と、ね、
う
ん、まあまあそれもね、うん、それもありつつ、いやそういうあれでもないけど、いやでもやっぱそうやってちゃんとね、あの向こうの意図してるかしてないかともかく、うん、のやり方にやっぱ準拠していかないとなっていうのは
ね。まあそうだね、うん、あの僕らこのポッドキャストでも何回か話したことあるけど、配給が好きで見てくれてる人が、あ、中澤さんの声だってなるのが一番なんかハッピーなので、うん、中澤さんが出るよって言っていつも配給見てない人が、まあ、見てみようかなって思ってくれるのも悪くはないけど、
悪くはないんだけどね、
なんか本筋とはちょっと違うっていうのもあってね、
う
ん
うんうん、僕は、うん、やっぱ作品があっての自分だって思ってるから、
なので、うん、知らなかった方は、今知ったかもしれないし、ツイッターとかで知ったかもしれないけど、まあ出てましたし、うんうん、これからも出るんだよね、多分ね。
そうだね、はい。
あのキャラがしばらく出てるうちは。
そう、ひとまず、若手興行戦は、います、うんうんうん。
はい。なので、まあこれからでもいいので、ぜひ中澤さんの声を聞きながら楽しんでみてください。
はい。
っていうことで、そうだね、先日、ドラマティカルマーダー、3人揃って見るて、
ね、見たね。
そういうのもあってこう仲良く3人でって書いてあるのかもしれないけど、
うん、そう、あの時僕メガネ、写真でメガネかけてたんだけども、
かけてたね、
あれ PC メガネ、うん、そうだな、あの平井からもらった PC メガネで、うん、なんでだろう、僕あの時こうじゃあ出かけようかって思ってパソコンで作業してそのまま出かけたんだけれども、うん、あの外さないで何も考えない、外さないで出かけちゃって、まあ
どなしだからね、うん、
向かいながら、あー外してねえな、まあいっかって言いながら来たっていう
最近のその中澤さんのメガネ事変何なんだ
なんだろう、
なんでちょこちょこメガネでいろんなこと起きてるの。
別に僕メガネストでもないんだけど、
う
ん、
ようやく本体がメガネに移ってきたかな。
あー、そういうこと、
乗っ取られるんだな、
うん、だってもう片方はすでに瀕死だというのに
そうそうこう魂がね、
第二のメガネ、第三のメガネがね、
そうそうそう、あー現れるんだ、
どんどんね、
う
ん、
僕という存在が希薄になっていくん
だ、うん、そうそう、薄くなっていくよ
これからだっていうのに
あれ中澤手が消えかけてる
あーって違うよ
ないから、ね、では一旦お知らせです。
なんか怖いところで引くな
中澤雅人です。大好きな世界に飛び込んで楽しかったり悔しかったり、いろんな思いを味わいながら、いただきながら、皆さんの人生をちょっと楽しくするために声優やってます。ブログやツイッターで出演情報や日々のあり方、大好きなアニメ漫画ヒーローのこと、ちょっと気になることからしょうもないことまで見られます。今もこれからもいろいろやっていくので、ちょっと注目してやってください。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色どんぶりお送りしております。
はい。
はい。
いやー、まあライブイベントも終わったということで。
うん、もうね、思い残すことはないね。
いやいやいやいやいや。
あれ？
あ、いやいやいや。
あ、いやー。
あ、いやー。ちょいとお待ちよ。
ちょっと待つあるよ。
まだなんかあったっけ？
あのね、うん、まあ、そのライブイベントの、各回で、一つの、まあ、チラシというか、
うん、
あ、フライヤーを、来てるお客さんに配ったのですが、
うん、
なんとですね、プロジェクトハーミット第2回公演が決まりました。
お、
なんです。まあこれはあれです、ですね、前のプロハミラジオと、まあ星野さんとやってるウェブラジオがあるんですけれども、
うん、
その時にちょっと話してた秋に何回やるっていうのをその正体になるわけですけど、
うん、
10月の31日と10、から11月3日の間に、東長崎にあるテアトルラポーで、はい、この大プロジェクターミットの第2回公演をやります。
うん、やっぱ長崎といえばね、
ちゃんぽん、
ちゃんぽんね、
ちゃんぽんだよね、そこじゃないな、
本場に行くんだったらね、うん、やっぱ食いたいよね。
あと、
地のもの食い
たい、ね、譲れないのはカステラ。
うん、ああ、カステラか。
うん、ちょっと待って、
長崎といえば、
ね。やっぱりザラメがね、この下にあるのがね。
ザラメある系ね。
うん、待て、お前ら。うん、 それものすごい誤解が発生するから
っていうかその東中崎っていう場所に関しても、まあ、知らない人がいるからなと思って、
東京にある、東長崎、
うん、
ああ西武新宿線あ西武池袋線かな
かなの、
うん、そうだね、
池袋線です、
うん、そうなんです、
はい、
長崎じゃないよって言
って、うん、そうです長崎じゃないよ、
うん、
ただそれを言いたいがために余計なネタを挟むっていうね
本当に誤解が生まれ
る東長崎で検索してみてください
そうです、
はい、
なんで、そちらの方、まあ、まだ詳細というか内容もろもろ出演者などなどはまだまだこれから、順次発表していくことになると思いますが、
うん、
よければ公式サイトであったり、うん、ツイッターであったりを、見ていただければと思います。
これはあれなんだね、
はい、
芝居なんだね。
そうです、
演劇、
演劇ですね。
あ、なるほどね。
前はあの台本を持ったリーディングライブという形でやらせてもらいましたが、今回は舞台です、
うん、
はい、
なるほど、
はい、
いいね。
今回の場所は天井がそれなりに高いです
星野高則さんのね、
星野さんが頭をぶつけそうになることはないです
いやでも最近ね、ほんと星野高則さんとね会う機会があってね、うん、毎回見ちゃうでけえ
確かにそうなんですよね。
なんかちょこちょこ今までも飲み会だったりとかしたりとか、うん、まあ、ちょっと距離あるその出演しているのを客席から見てるとかだったから、まあ、でけえなとは思ってたけど、あ、まあ知ってる、事前に思ってる通りって思ってるんだけど最近こう並んで話す機会が何回かあって目の前にするとでけえなってやっぱりでけえなっつってね、あ、違う違う、そうじゃなくて、なのでそれが10月終わりから11月でしょ、
うん、
あ、やっぱね、演劇は秋だよね。
うん、
で、夏の稽古、もう青春だよね。
ああ、なんか久しぶりな。
大体ね、夏に稽古始めてね、で、うん、涼しくなってきたかなの頃に公演本番とかになるとね、うん、青春してる感じがするね。それこそさ、10月末11月頭とかさ、なんか学園祭シーズンだったりもするじゃん。
そうだね。
なんかもう気分は学園祭だね。
ああ、でも確かにそうだね、
うん
うん。
演劇ってそういうなんかこう、うち側のメンバーたちもなんかこう上がる要素があってやってて楽しいよね。
そうだよ、僕が行ってた高校もこの頃に文化祭だったよ、
うん、
そうだね、
懐かしいな、なんだよ、こんなところで懐かしいなって言う場合じゃねえ
よ年取ったね随分老けたんだね
あ、
だってさ、もう卒業して10年以上経ってるわけでさ。
そうだよ、うん、だって
一回りしてるわけ
よ。だって小学校卒業して20年経つんだよ、もうそろそろ。
うひゃ
そうだよ、うん、
中学卒業してもう半分経ってるんだ。
うん、
うひゃ、
まあ、カセはちょっと学年一つ下だからあれだけど、
うん、
だって僕と中澤は平成元年が小学校1年生だからね。
そう、
うん、
なんかね、
なんか小学26年生
それ考えるとすごくバカみたいに聞くんだけど
あとね、そう、この前僕個人的にぼんやり考えてたんだけど、
うん、
僕が文章というものをなんとなくちゃんと書き始めたのが小学校4年生ぐらいの頃だったの。
お
う
お
う、あの図書室で見つけたずっこけ3人組っていう児童小説を読んでて楽しい楽しいっていうのと、まあ、兄貴がなんか小説の真似事みたいのを書いてたっていうのもあって自分も書いてみたいって思って、
うん、
まあ、小説の真似事を書き始めたのが僕の物書きのスタートなんだけど、
うん、
その頃からもう20年ぐらいなんだよ。
そうか。
で、そのラジオドラマであったりとか映像のであったりとかコントであったりとかいろんな形を変えながらだけど、物書きをしててもう人生3分の2が物書きなんだなと思って、
うん、
なんか考えにふけたね。
なるほどね。
そっかーって思って。
小学校4年生か。
うん、中学校のあたりで、まあ、戯曲というか、一応、その、学校でやる、中学校3年生を送る会とかで書いたのが、一応、シナリオ、戯曲、まあ、セリフ劇としてのデビューだったから、
まあ、公表する形で。
そう、人生の半分は、なんかそういう芝居じみたものを書いてるし、人生だなって随分やってんだな今までの僕はと思ってね。
自分も確か小学校のなんか学年の出し物みたいなんで、
はいはいはい、
なんか芝居やってたな。
あ、まあ、役者の始まりというかね、
始まり
だ
ね、
うん、
絵ばっか描いてた気がする。
あ、うん、そういった意味では中澤さんは一番絵を描いている期間長いのかな、
う
ん、
そうかもしれない、うん、でももう本当ちゃんと演技をする ていう風になったのは中学、中学入ってから
でもそれでも人生半分芝居人ですよ。
確かにね、
やってるね、
やってるね、時間かけてるな。
ずいぶんね、なんか時間かけてるね。僕なんか、一つの好きなことにすごく人生をかけてる ね、なんかね、
頑張ろう、頑張ろう。そうだよ、その一つの好きなことにかけて、初めて、その始めた頃の倍今生きてるよ。
そう、そうなんだよ。
そうだよ、
あの頃想像だにしてなかったおじさんたちになってるよ、
ね、そうだよね。
いつの間にか、
どう思ってた、
いつの間にか。いやだって自分がまあ中学校の頃とかに見てた三谷幸喜とかはもう多分30代あたりだったはずなので、なんか随分大きなおじさんだなと、偉大な存在になってるもんだなと思ってたよ、30代なんて。こんなに何にもなってないとは、マジで。こんなね、日々食うものに困るぐらいの生活をしながら、それでも楽しいことがやりたいって言って、ヘラヘラ過ごしているとは思ってなかった。
辛いね。
だって自分たちが生まれた頃の親がもう30代とかなわけだから、
そうだね、
30代って親にもなってるだろうし、
そうだね、
なんか、ね、まあ、うちは自営業なので、一応、その、じいちゃんも、父ちゃんも、社長をやってたので、なんか、30歳とか、40手前とかはもう社長もやってんのかなとか、そういうイメージがこうあったからさ、まさかこんなに、こう、もう本当に一般の、高卒の人の30代よりも、随分と少ない収入で、ギリギリ過ごしているとは思ってなかったし、ああ、彼女欲しいけどデートすらする金がないとか言ってるとは思ってなかったから。まあね、想像だにしてない30代だよね。
そういう意味では僕もそう、
ね、なんかね、こんなあだ名がナモさんがいいとか言ってる場合じゃないよ、ね。そんなこと言ってる30代とは思ってなかったから ね、
そうだね。いやー、もっと頑張んないとね。
そうだね、本当ね、なんか東長崎は長崎じゃないんだよとか、そんな中途半端なネタを言ってるような場合じゃない。
それに乗る、
ガキみたいな。
よーし、よーし、どん詰まってんぞ。どんどんどんどんね、あの崖が競ってくるからね、
そうだね。あ、僕はね、でもね、一個そのすごく学生だ、僕は大学生の頃に見てた学生演劇、まあ、社会人劇団とかをやってた演出家の当時のブログのタイトルが好きで、崖っぷちで目をつむるっていうタイトルだった。
怖えな。
でも本当、芝居をやる人にしてもさ、まあなんかこう常にそんなもんじゃない、いつどうなるかわからない状態ながらそこに立ってるのを知りつつ、でもそこに立ってんだってことだよねっていう話ですよ。崖っぷちで目をつぶっているようなもんですよ。
バンジージャンプでそれやったらちょっと怒られる感じだけどね、ちゃんと目開いて。
そうだね、あのバンジージャンプの話はしてないからね。
そうだね、崖っぷち的なシチュエーション、似たようなってことだとどこかなと思ったらね、
まあ思いついちゃったんだしね。
そうそうそう、
まあ、実際バンジージャンプでも目をつぶっててもいいんだけどね。
いいんだけども、でも言われるね、あ、ちゃんと 目開けて見てくださいね、危ないですからねって言われるからね。
いや、そうでもないよ。
言われたよ、僕。
お、
あ、それはちゃんと立ち位置でカウントダウンする前につむっちゃうから。
そうそう。
落ちる瞬間は別につむっててもいいんだよ。
ああ、まあまあまあ、落ちる瞬間ね。でもあれってどんな感覚だろうな。
でも本当の崖っぷち人生っていう意味では、まああんま落ちたくはないけどね。
落ちたくない。
落ちても戻ってこれない。
いいことないからね。
さて、まあ僕らね、3人仲良くやりながら、お互い、なんというか、燃料燃やし合ってね。
そうだね。
元気づけ合いながらやってますからね。まだまだ朽ちませんよ。頑張っていきましょう。さて、今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は7月31日のおまけ配信と8月1日金曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せくださいませ。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。 http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてください。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
昔崖っぷちといえば昔というか大学時代に、撮影していたアクション映画で結構高い丘から転がり落ちるっていうのをやったことがあったなあ。あれはあれで結構楽しかったけど痛かったなあというのを思い出しました。中澤雅人と
崖っぷちといえば小学校の頃に補助輪付きのチャリンコで、田んぼに向かってちょっと高さがあるところからダイブした記憶があるなあ。平井雅之と
僕が3歳か4歳ぐらいだった頃、お盆のお墓参りに行ってちょっとはしゃいで走り出したら目の前が崖なのが気づかずにあっってなって崖に片手で捕まりながら泣いて助けられたことがあったな。僕生きてるな。アルミナイトアテーナー粕谷浩二でした。
ダイハード
ーおーアクションもの
わーって走ってたら崖に何にもなくて咲くみたいのが、うん、であーってなって瞬間僕の記憶はないんだけど、ギリギリその身を翻して崖に捕まったらしくて、うん、
お
うわーって泣いて、うん、で兄貴が後からついてきて、うん、お父さん浩二が大変なことになってるよっつって助けられて、
ダイハードってかもしくはルーニートゥーンだよね。
でその事件の後そこには柵ができました。それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
生きててよかった。
皆さん崖には気をつけましょう。
さようなら。
さようなら。
さようなら。